My dear brethren of the priesthood,
愛する神権者の皆さん、この歴史的な総大会の神権部会に共に出席できることを感謝します。危険にさらされた人を命がけで救出する人々は称賛を受けます。私は昨年秋、サンタアナウィンドと呼ばれる強風が大火災を引き起こした南カリフォルニアを訪れて2つのことを感じました。第一に、困っている人のもとに教会員が助けに来たこと。第二に、住民が消防隊員に深く感謝していたことです。ある住民は彼らの活躍ぶりについて話していました。サンタアナウィンドは暑い砂漠から海に向かって吹く風で、一度火災が発生すると最大時速100キロもの速さで炎を運んできます。彼の話によれば、ものすごいスピードで襲ってくる高さ3メートルもの炎の壁に消防隊員がホースを手に立ち向かっているのを見たとき、感謝と尊敬の気持ちが湧き上がってきたそうです。この勇敢な男女は常に危険にさらされながら人と家とを救うことができたのです。時々個人や教会が危険にさらされることがあります。それは火災のように突然起こったり、ほとんど気づかないうちに現れたりします。英雄的な行動が求められる一方で、大抵は目立たない方法で解決されます。どう対処するかが決め手になります。今晩私は預言者の言葉を心に留めることの大切さについて再度強調します。これはあらゆる肉体的霊的な危険に対する確実な対処法です。例を挙げて説明しましょう。皆さんの中にはウィリー・テグルマ隊とマーティン・テグルマ隊の救出劇を体験するたびに参加した人もいるかと思います。この救出劇を私が初めて知ったのは10代の時でした。オーソン・F・ホイットニーが書いた本を母がくれたのです。それを読んで、テグルマ隊の救援に向かった人々が勇敢に働いたことを知りました。テグルマ隊はワイオミングの高原で吹雪に襲われました。何人かは命を落とし、多くの人が死に直面していました。ブリガム・ヤングはこの窮状を知り、1856年10月の総大会で全ての活動を中止して、立ち往生している人々を助けに行くよう生徒たちに指示しました。人々の反応は劇的でした。ホイットニー長老はこう書いています。彼らは自分の命を危険にさらしてまで吹雪の草原へ出て行き、その英雄的な行為によって不朽の名声を残した。救われた数百人もの人々は彼らに尽きることのない感謝の念を抱いたのである。母がこの本をくれた理由の一つは、17歳で救援隊に参加した私の曽祖父デビッド・バッテン・キンボールについてホイットニー長老が特に述べていたからでした。救助隊はテグルマ隊の救出にあたって深い雪と凍りつくような寒さと戦いました。デビッドと仲間たちは大変な犠牲を払いながら、大勢の開拓者を背負って氷が浮かぶスイートウォーター川を渡ったのです。私はこの実話に深い感銘を受けました。そして主への献身を劇的な方法で示したいと思いました。しかし祖父から聞いた話によれば、ヤング大官庁はデビッドと他の若者を送り出した時、たとえ命の危険があろうとも、できる限りのことをしてテグルマ隊を救出するようにと命じていたのです。彼らの勇敢な行動は本質的には預言者ブリガム・ヤングに従うことであり、それによってキリストに対する信仰を表したのです。常に預言者の勧めに忠実に従うことこそが、この救出劇から学ぶべき教訓なのだと祖父は言いました。デビッドと仲間たちが開拓者を救ったのと同じように、現代においても預言者の勧告に従うのは英雄的な行為なのです。旧約聖書の話がこの原則を表しています。重い皮膚病を患ったシリアのナーマンは、イスラエルの預言者エリシャがその病気を治せるかもしれないと聞きました。 ところがエリシャから使わされた使者は、ヨルダン川で7度身を洗うと清くなると言っただけでした。それを聞いてナーマンは怒りました。しかし、しもべたちが言いました。預言者があなたに何か大きなことをせよと命じても、あなたはそれをなさらなかったでしょうか。ナーマンは預言者の勧めに従い、そして清められたのです。若い信権者の皆さんは、ナーマンのように何か大きなことをしたいとか、手車隊の救出のように劇的なことに参加したいと思うかもしれません。しかし皆さんの目標は、預言者の勧告に従うことであるべきです。大官庁会は、宣教師に推薦する若者のふさわしさの基準を高くしたことを再度確認しました。皆さんは世の悪から遠ざかり、宣教師に必要な高い標準に従うことを目標とすべきです。福音を述べ伝える召しを預言者から受け、神の子供たちを霊的に救出できるように備えることは大切なことであり、英雄的な行為です。皆さんにはこのチャレンジに応える力があります。歴史を通じて、天の御父と御子イエス・キリストは預言者を使わして、将来の危険について勧告を与えてこられました。教義と誓約第21章で、預言者を指して主はこう語られました。彼が私の前を完全に清く歩み、私の言葉と戒めを受けるとき、あなた方は忍耐と信仰を尽くして、あたかも私自身の口から出ているかのように、彼の言葉を受け入れなければならない。今朝私たちは聖会でトーマス・S・モンソン大官庁を預言者、聖権者、刑事者として、またこの新権時代の第16代大官庁として支持しました。後にこの新権部会でモンソン大官庁が総大会で初めてする説教を聞く機会に私たちは預かります。私たちはモンソン大官庁の教えと心に感じることに注意を払い、思いと行いを尽くして大官庁を支持したいと思います。先の預言者ゴードン・B・ヒンクレー大官庁に対する愛と感謝は、私の心に深く植え付けられ、永遠に変わることはないでしょう。しかし、家庭に生まれてくるすべての子供に愛情を注ぐように、私たちは主が教会を導くために召されるすべての預言者に対して同じ愛と献身の気持ちを抱くのです。預言者は霊感を受け、危険から生徒を守るために何を優先すべきか教えます。例えばヒーバー・ J・ グラント大官庁は1918年から45年の預言者で、知恵の言葉を守ることを強調しました。この戒めは主が預言者ジョセフに掲示した約束を伴う原則です。グラント大官庁はタバコとアルコール飲料を取らないことの大切さを強調し、神殿推薦状の面接でこの原則を確認するよう指示しました。当時、喫煙は好ましいものとして社会に受け入れられていました。医者でさえ何の疑いもなく喫煙を容認していました。喫煙とがんの関連について科学的な研究が進められたのはかなり後になってからのことでした。グラント大官庁が精力的にこの勧告をしたため、教会員は禁酒禁煙の民として知られるようになったのです。1960年代の後半から違法薬物の使用が全世界に蔓延し始めました。従わなかった会員がいくらかいたものの、大半の末日生徒の若者は薬物使用の害から逃れることができました。知恵の言葉を守っていたおかげで、会員たち、特に若者たちは薬物の乱用から守られ、健康上の問題や道徳面での危険から救われたのです。残念ながら今日再び薬物乱用の波が押し寄せてきています。知恵の言葉に従って生活する皆さんは、人生で直面する大きな危険から守られることでしょう。時に預言者は何を優先すべきか教えることによって、現在と将来の生徒たちを守ります。例えばマッケイ大官庁は1951年から70年の預言者で、家族について強調しました。いかなる成功も家庭における失敗を償うことはできないと教えました。教会の教えをさらによく守ることによって、家族を強めるよう会員に勧めました。これによって大官庁の死後に見られるようになった結婚制度の崩壊から 私たちは守られたのです。マケイ大官長のおかげで松術生徒は家族と永遠の結婚に対する決意を強固にしました。教会の親権者には預言者に従うという責任があります。私たちはモンソン大官長と顧問のアイリング官長、ウークドドルフ官長を支持しています。アコードの皆さん、モンソン大官長は預言者になるよう若い時から備えられてきました。彼は第二次大戦の終結間近に兵役を終え、22歳でビショップに選任され、その後ステーク会長で会長会で奉仕しました。32歳の時、愛する伴侶のフランシス姉妹と共に伝道部会長を務めました。そしてマッケイ大官長から使徒に召された時、わずか36歳でした。過去98年間で最も若くして使徒に召された人であり、その後44年にわたって使徒の職を務めています。後半の22年はベンソン大官長、ハンター大官長、ヒンクレー大官長の顧問として奉仕しました。教義と制約の第81章は大官長会の顧問への教えです。そこには重要な神権の原則が記されています。最初の教えは忠実に助言することです。モンソン大官長は自分が仕えた3人の預言者たちに忠実に助言しました。重大な決定を下すときに、いつでも大官長会が一致していることは、私たち神権者が教会を管理する上での模範となっています。2番目の教えは福音を宣言することです。モンソン大官長は生涯にわたる偉大な宣教師です。個人としても伝道していますし、宣教師管理部の指導や伝道部会長の召しと訓練にも精力的に携わっています。また新しい宣教師用ガイド、私の福音を述べ伝えなさいの作成に多大な貢献をしました。内容について重要な貢献をしただけでなく、さらに興味深いものにするため実話を盛り込むよう提案し、印刷の専門の立場からデザインとレイアウトを改良しました。第3の教えはこうです。それゆえ忠実でありなさい。私があなたの任命した職において務めなさい。弱い者を助け、垂れている手を上げ、弱くなった膝を強めなさい。多くの兄弟姉妹が深刻な問題に直面しています。私たちはキリストのように彼らに手を差し伸べ、神権指導者、親、友人、ホームティーチャーとして手車隊を救助する役割を果たせるのです。モンソン大官長の救援活動は特に模範的です。大官長はビショップの時代にワードの会員に使えることを学びました。今でも彼らの子供や孫たちと連絡を取り奉仕しています。多忙なスケジュールにもかかわらず、当時のワードに住んでいた84人すべての未亡人の葬儀で話者を務めました。モンソン大官長は困っている人に手を差し伸べてきました。彼が監督してきた人道支援活動は、教会員であるなしを問わず世界中の人々を祝福してきました。またキリストのような奉仕を通して、数えきれない人々に慰めと平安を与えています。私の友人は悲惨な事故で孫を失った時、想像を超える悲しみを感じていました。しかしモンソン大官長から慰めを受けて、その悲しみが計り知れない平安に変わったそうです。モンソン大官長が辞める人や苦しむ人に使えるために払ってきた努力は類まれなものです。モンソン大官長は弱い者を助け、垂れている手を上げ、弱くなった膝を強めるために全力を尽くしてきました。大官長会の顧問の召しを尊び大いなるものとしてきました。またイエス・キリストの御名を証しするという使徒の責任を全世界で大きく果たしてきました。私は十二使徒定員会の新しい会員として、今年の2月、ソルトレイク神殿の上の階の部屋で大官長会の再組織に初めて出席しました。そして十二使徒が全員一致でモンソン大官長を主の預言者、教会の大官長として支持した時、御霊の確認を受けたのです。私たちを愛してくださる天の御父と御子イエス・キリストに感謝します。御子は私たちの救い主であり、贖いを通して肉体的霊的な危機から救ってくださる救助者であり、御父に対する弁護者です。イエス・キリストの御名により証しいたします。アーメン。